あなたの組織では見えない報酬を大切にしていますか？モチベーションは下げる要因を取り除けば自然と上がる。疲弊する組織、離職率の高い会社に共通するあるあるを反面教師として、改善策を心理的アプローチとともに解説。リーダーのための人が自ら動く組織心理。こうして社員はやる気を失っていく。松岡康政。日本実業出版社。あなたはなぜこの本を手に取りましたか？おそらくタイトルを見て、社員がやる気を失っていく理由や原因を知りたいから手に取ったのではないでしょうか。そして最終的にその先にあるのは次のような状態ではないでしょうか。人が自ら動き出す組織。人が自ら動き出す強い会社。そのために真っ先にやるべきは、モチベーションを下げている要因を取り除くことです。では、どんな時にモチベーションを下げてしまうのでしょうか。この本では、疲弊する組織や離職率の高い会社に共通するあるあると、その改善策を紹介していきます。はじめに、やる気をそぐ残念な上司とがっかりな職場。多くの企業はモチベーションを高めることばかりに意識が向きがちです。ES、インプロイーサティスファクション、従業員満足度調査やエンゲージメントサーベイ、愛着心つながり調査を実施して、社員のモチベーションをどう高めるかを考えている会社も多いと思います。社員のモチベーションが高い会社の話を聞いて、そこで実施されている施策をすぐに導入しようとした会社もあるかもしれません。良い企業の素晴らしい取り組み。例えば、スタートアップや成長企業のモチベーションを高める取り組みを自社にそのまま取り入れようとしがちです。もちろんそれらは大事な取り組みです。しかし、会社がモチベーションを上げようとどんなにいろいろな取り組みをしても、無意識のうちに職場でモチベーションを下げるようなことが日常行われているとしたら、モチベーションを高めるための取り組みは効果を発揮するでしょうか。まずは自社の状況を把握して、モチベーションを下げる要因、やってはいけないことをしないようにする方が優先順位は高いのです。モチベーションを高める方法は無数にありますが、やってはいけないことには共通するパターンがあります。だからこそ、どんな時に社員のやる気が下がるのかを知ること。まずこれを知らないと始まりません。そして当然ですが、その改善策も知ってください。実行すれば明らかに職場の雰囲気が変わり始めるでしょう。私はリクルートで組織人事コンサルタント、ファーストリテイリングで執行役員人事総務部長、ソフトバンクでブランド戦略室長などを経験した後会社を作り、現在経営コンサルティング、組織人事コンサルティングを行っています。多くの会社の経営や組織風土の改革を支援する中で、たくさんの事例を見てきました。その中で率直に思うのは、人のマネジメントを勘と経験だけで行っている管理職やリーダーが多すぎるということです。経験は大切ですが、同時に心理学の知識やエビデンス、根拠、労働意識の傾向を知って、それらをツールとして使いこなせるようにならなければなりません。 人のマネジメントはきちんとしたスキルなのです。学んで身につけるべきものなのです。この本にはマネジメントをするすべての人に知っておいてほしい心理学の知識と、単なる知識だけではない。現場でどう活用できるのか、どのように行うとうまくいくのかという、実践家ならではの経験から導き出された知恵とノウハウを詰め込みました。しかも自社や事務所の状況とリンクしやすいように、実際の上司と部下との会話や具体的な状況のあるあるという事例とその改善策をたくさん盛り込みました。まさに反面教師としての実例です。すべて実話をもとにしていますが、どこが問題なのか、何が悪いのかを理解してもらいやすいように、ケースによっては多少誇張した表現にしてあります。そして特定の会社での出来事という次元で終わらないように一般化して書いています。またこの本は、私が会社側の視点と個人、社員側の視点の両方を持っているからこそ書ける内容で、それも特徴です。私は経営コンサルティングや組織人事コンサルティングだけでなく、キャリアコンサルティングも行っています。実際にキャリアコンサルタントとして個人のキャリア面談をしています。また国家資格である一級キャリアコンサルティング技能士やキャリアカウンセリング協会認定スーパーバイザーの資格を持っているので、キャリアコンサルタントの指導や育成もしています。同時にセルフキャリアドックと呼ばれる企業内でのキャリア支援の仕組み作りにも携わっています。会社も良くなり、時代の流れの変化に適応し続ける強い会社になる。個人も良くなり、自分らしいキャリアを積み重ね自分らしく生きる。つまり、会社も個人も共にウィンウィンの関係になるべく活動しているのです。そのような中、お伝えしたい本質的なテーマの一つは、上司とメンバーが対話や広い意味でのコミュニケーションを通して、お互いに相手を理解し合い、信頼関係を築いた上で、業務を行ってほしいということです。もう一つは、職場で実際に起こっているやる気をそぐような事象を放置せず、組織文化や組織風土から見直してほしいということです。第一章は、企業力格差はモチベーションに起因すると題して、一人一人のモチベーションを高めなければ、外部環境の変化が激しい時代に企業が生き残れないことを一緒に考えていきます。企業が変化適応できるかどうか、そのすべてのキーワードは、社員の主体性、そして当事者意識です。社員が受け身で自分で考えようとしない仕事ぶりであれば、新しい価値などを生み出せるでしょうか。第二章、社員がやる気を失っていく上司に共通する10の問題と改善策では、上司とメンバーの日常でよくある会話や対応とともに、やる気がなくなっていくシーンを紹介しながら、その改善策をわかりやすく紹介します。第3章、組織が疲弊していく会社に共通する15の問題と改善策では、職場で起こりがちな問題に焦点を当てます。環境や制度が主な要因でやる気が下がっていくケースです。1対1のコミュニケーションだけではない構造的な問題を含めて、どのように対処していく必要があるかを紹介します。ここでも具体的な事例を数多く入れていますので、自分の職場の問題かもとハッとしドキッとするかもしれません。第4章では、こうして社員が変わり、会社も変わっていく。組織心理に基づいたマネジメントと題して、ぜひ身につけてほしい心理学に基づいた改善策を紹介しています。第1章、第2章、第3章で出てくる心理学的な要素の中でも特に重要なものを、新しい情報もプラスしながら整理して紹介します。第4章に出てくる概念は、 覚えておくと日々のメンバーのマネジメントや組織運営にとても役立つはずです。この本をきっかけに心理学に興味を持たれたら、ぜひ脳と心をフル回転させてメンバーと向き合ってください。人の気持ちがわからない経営者や管理職、リーダーに人はついていきません。逆に人の気持ちがわかれば、社員たち自らで会社をより良くすべく動いてくれます。経営者の方は自社の管理職全員に読ませてください。管理職の方はぜひ他の管理職に勧めてください。管理職ではなくても先輩社員として後輩の指導や育成をされる方はぜひ同僚に勧めてください。そして人事に携わる方は管理職研修や新任マネージャー研修のテキストとして活用してください。なぜなら会社には共通言語や共通概念が必要だからです。まず自社や自組織でやってはいけないこととやった方が良いことを会社の共通事項にしてください。それらが共通になったら、次はダメなことをしたり良くない事象が起こった際に、お互い明るく指摘し合える雰囲気を作ってください。共通言語になっていれば、明るく指摘されたその瞬間に、その人ははっと気づくはずです。完璧な人などいません。悪気なく出てしまう。その時に周囲の人との間で、明るく、ほら、また癖が出ているよと気づきの機会を与え合えることが大事なのです。最初から終わりまで全てのページを読まなくても、気になる見出しの箇所を読むだけでも大丈夫です。見出しが気になるということは、あなたの職場でも起こっていることかもしれません。少しずつ関心の高い箇所から読み進めてください。この本が読者の皆さんのモチベーションの高い組織や会社づくりの一助になれば、これほど嬉しいことはありません。